暑いの。
え、じゃあ汗かきって言ってたっけ？
汗っかきなのもあるし、さっきね、シャワー浴びたんだよね。
あー、あった
それ
かい
も
シ
あ
ャ
る。
ワー浴びたん
そう
だ。
そうそう。だからちょっと
なる
窓も開け
ほど。
て、ちょっと冷えるまで扇風機つけてたんだけど。
あ、もう今いいよ、どんどん上げ
い
て
や、
いいよ。
いい、大丈夫、大丈夫。そん
蒸
な、
さ
そ
れ
ん
ち
な。
ゃう。
そんな、そんな。で、なんか、オフで何話そうかなって思ったんだけど、メインテーマともね、ちょっと迷いはしたんだけど、この間グレが帰ってきて、そういうのもあって、遠距離恋愛をしていたわけじゃないですか。
そうだよ、2ヶ月だっ
そう
たよね、遠
そう。
距
だ
離
か
ね。
らなんか、遠距離恋愛について話ができたらなって思って、結局、テーマには取り上げなかったんだけど、ってい
どうで
う
し
と
た？
ころかな。
どうでし
何
たとか
が？
言ってさ、いや、2
遠
ヶ
距離
月
恋
間。
愛？
いや、なんかさ、毎週話してるから、なん
そう
か、
ね。
あれかなと思ったけど、まあ、その A ちゃんの、なんていうの、ナラティブというか、もっと内面的な、ここ、ポッドキャストで出てないところでの、なんかあったでしょ、やっぱ遠距離ならではの、ちょっとない、葛藤じゃないけど、寂しいとか、なんか、こういう時いたらよかったな、みたいなのとか、やっぱ一
それ
人
が
に
ね、あん
は、
まないの、ないのよ。あのね、寂しいとか本当に思わなかったんだよね。
例えば
ダ
なん
メ
か
ここ
の
れ。
タイミングで、いや、ダメではないけど、なんかこのタイミングでいたら、これシェアできたかなとかさ、そういう、ない。
そうね。ネットフリックスとか見てても、これは一緒に見たいなと思ったりはしたけど、でも、それでストックして自分が一人で見たいやつ、その間に見ればいいし、っていう感じで、割と割り切ってたかな。で
まあ、
も、
俺
そ
も
れ
そ
っ
ういうタイプだ
て、
からわかるよ。
結局、戻ってくるっていうのが分かってたからっていうのが大きいと思うんだよね。これ
まあ、そう
が、
ね。
同棲してなくて、お互い一人暮らしでってなると、ほら、会えない時間にどこで誰と会ってるかも分かんないし、実はもう日本に帰ってきてるけど、まだフランスにいますとか言っても分かんないわけじゃん、極論。
まあね。
でも、もう一緒に住んでて、帰ってくるっていうのが分かってる安心感って結構自分にとって大きいんだなって思ったから、じゃあ、帰ってその一人の時間に、いかに自分で楽しむかとか、いろんなこと考えられるかとか、そっちに気持ちを持っていったかな。
なるほどね。
チョー君はどう？今まで最長ってか距離的にはどことどこの距離？イタリアと日本？
北欧と日本だったから、時差でも8時間、9時間のやつが1年間あっただけで、でもその時もさ、俺も A ちゃんと同じ感じで、俺も仕事めっちゃ忙しくて、もうずっと徹夜続きだったし、あれもその大学院で論文書いてたし、あと就活とかもあったから、もう2人ともその朝から晩までもうずっとなんかしてたから、なんかな、あんまり寂しいとかって思うことなく過ごしてたし、
気持ちの余裕がなくなるよね、忙しいとね。
だからさ、変に相手のこと考える時間もなかったが、いい意味でね、もちろんその会いたいなとかあるけど、なんか分かる、変にさ、誰かと会ってるとか、何してるか分かんないとかは思わなかったし、あとなんかさ、自分に夢中な時ってさ、なんかそういう変な想像したとしてもさ、なんか結構割り切れちゃう自分がいるのよ、なんか結局でも付き合ってるし、お互いいつか一緒に会おうねって約束してるから、なんかその間に何があったとしてもさ、その自分が実際に目で見てわからないことをさ、想像してもさ、なんかもうしょうがないじゃん。結局、例えばそういうことしてたとしてもさ、本人が別に隠し通してるんだったらさ、それは俺が別にあえて知る必要のないことじゃん。なんか、と思ってたから、その時はね。だから、今でもそうだけど、あんまりね、何も思わないかな。変わったかな。遠距離も今もそうそう、変わらずって感じ。
俺は最近思うのは、そういう、例えば浮気とか、もし相手がしたら、苦しむのは相手だなって思うの。罪悪感とか
そう
で、
ね。
そう、あ、なんかバレたらどうしようとか、そういうことを考えるのは結局向こうだから、自分は別にそこで傷つくことないかなっていうスタンスかな。
なんかさ、最近、なんか人の恋愛観っていうか、その家族観っていうのもなんか変わってきてるような気がしてて、なんかさ、昔ほどさ、何かを諦めなきゃいけなくなってないじゃん、今。まあ、今ちょっとコロナウイルスのせいでいろいろできないこと多いけど、みんな、その自分の人生と家族っていうのをなんか結構切り離して考えてる人って多いじゃん、昔ほど。
そう
べった
ね。
り家族にね、しがみついてないといけないって思ってる人少ないと思うから、そういう意味でその家族の中での価値観とかもさ、きっと変わってきてると思うから、なんか自
みんな
由
やっ
恋
ぱ、
愛を、
そうそう、今言おうとしたけど、自由であることがね、みんな、やっぱ好きだし、自立してる人がかっこいいみたいな風潮もやっぱあるからね。
そうだから、なんかあれかなと思って、ちょっと変わってきてるのかなと思って、今まではさ、その家族がいないことで、その安心感とかさ、地に足がついてないっていう不安感をみんな覚えてたと思うの、やっぱり結婚って一種のステータスだったから。でもそれとかがなくなりつつあるから、別になんかどんな形であろうと、自分がなんか満足でそこに存在してたらさ、それでもういいやって思う人が多いと思うのよ、今。だからそういう形でなんかみんな考え方も恋愛の仕方も変わってきてるのかなーなんて最近ちょっとうっすら考えたりはしてるよ。
そうね。なんか客観的に見るときっと違うよね。周りの恋愛観とかも。令和スタイルになってんのかな。
多分、しかも、わかんないけどさ、なんか結構さ、みんな古いもの嫌いなくせにさ、古い価値観をさ、抱えたままいろんなこと進めるじゃん。
例え
いい悪い
ば？
関係。例えばさ、恋愛もそうだし、その、なんか、誠実であることとか、例えばその、なんだろう、男は稼ぐとか、女は家で、みたいな、あれが良くない、良くないって思ってる割に、結構みんなそのロールに自分を当てはめてやらなきゃいけないって思ってるところあったりするじゃん。なんか、例えば、なんだろうな、居酒屋とかそういうご飯に行った時も男の人が多めに払わなきゃいけないみたいなのが、ちょっと雰囲気的にさ、みんなまだそういうの持ってたりするし、養わなきゃいけないのはなんか男の方だとかっていうの、みんなさ、頭の中ではそうじゃないの分かっててもさ、なんかいざ自分が目の前にその状況になった時って、なんかまだそういうなんか習慣とか
る
さ、
ある、
考え方をこうポッとイメージしちゃうじゃん。だからまだそういうちょっと古い新しいっていう言い方変だけど、なんか今までのスタンダードがやっぱみんなやっぱこびりついてるだろうなっていうのは思うよね。
そうだね。
だからたまに俺もアレと一緒に話すことがあって、なんかアレが言っても、俺がイタリアに来てほしいとか、まあ、イタリア自分の国に来てもらってるから、なんかもっと自分が責任持って何かしないといけないっていつも言うけど、でもなんかその考え方自体俺は結構間違ってると思ってて、なんか来たいって思ったのは俺の意思もそうだから、なんかそういうもう誰かが一人そのロールを全うしなきゃいけない、その役割をやらなきゃいけないっていうので、こう頑張りすぎる必要ってないと思うじゃん。だってもうお互いさ、個々の人の集まりなわけだから、それぞれがさ、自分の意思でそこに来たわけじゃん。強制されてやったわけじゃないんだから、なんか一人が我慢する必要もないし、一人が頑張る必要もないから、いつもなんかそういう話になった時は、いやでも、お金のこともそうだし、なんか生活費とか仕事のことも全部含めて、やっぱそういう意味で、誰かが誰かを支えるんじゃなくて、お互いがね、やっぱ支えていく感じにしていくのがいいんじゃない？みたいないつも話をしてるんだけど、
でで も、
も
お
なんかやっぱ、
互いの思いやりを感じるね、それは。アレさんもやっぱ自分がね、自分の国に来たからっていう思いもあるし、アチオ君は嫌でも自分の意思で来たから迷惑かけないようにとかね、いいんじゃないですか？
だけどなんかそう思ってるのが、なんか俺の中でちょっとまだ自分はレベルアップできてないなみたいな。
あ、
なんか
ほ
そ
ん
れが
と。
さ、なんか自然にそう思えないじゃん。あ、こういう古いとかスタンダードの考え方からもうちょっとこう自分を進化させなきゃいけないんだって思って、そういう ことを俺が発言したり、あれもそういうこと発言してるんだとしたら、
うん、
それってまだまださ未熟な証拠じゃなくて、自然にそういう風な関係に慣れてさえいればさ、なんか、
ね、すごい高みを目指してよ。
いやだからなんかそういうのは自分の中でまだまだだなと思ったりはするかな。うん、
そっかそっか。
うん、
なるほどね。
かな。
なんか俺なんか今日仕事から帰ってきてさ、やっぱりご飯作る役目なんだよね。で、
うん、
もう一回さ休んじゃったら作る気なくなるから、もうその流れで行きたいわけよ。もうスーパーから帰ってきてババーってこう冷蔵庫に入れて、その流れで、うん、はい料理しますみたいな、うん、本当はシャワーも浴びたいしいろいろしたいことあるけど、でそのグレが近寄ってくるわけよ。今日はどうだったとかなんとかとかで、あの俺が出した弁当箱をさこうシンクに置いてたら、それを洗ってくれようとするんだけど、俺的にはそこにいると料理ができないわけじゃん、うん、だから、うん、あとでいいよとかって言うと、まあグレもさもう一緒にいて時間経ってっからその辺察してくれて引いてくれたりとかするんだけど、うん、でこう料理して俺結構作りながらお皿洗ったりとかするのね、
うん、
同時進行で、でそうやって洗ってたりとかすると、うん、グレがその音をあの聞きつけて、私にやらせてみたいに言ってくるんだよね。
優しいじゃん。
そうだから、それは優しいから、なんだろう、 100% 拒否はできないんだけど、でも俺は俺のリズムがあるわけじゃん、
うん、
だしそのさっきのあちおくんと一緒で、別に 100% じゃああなたが洗い物してねとかって任せたいわけじゃなくって、自分ができるところは自分が しようと思ってるし、別にそれを洗ってくれないからって俺は別に怒ったりとか、なんでやってくれないのとかもならないから、これは OK みたいな感じで、なんかまあ向こうが納得できてるかどうかわかんないんだけど、そんな感じのちょっとね思い出したね、今あちおくんの話聞いて、あ今日こんなことあったなみたいな。
だからさ思ったけどさ、言えばいいと思うんだよね。
察
するとかじゃなくて、洗ってほしい時に洗ってって言って洗ってくれたらそれで OK でさ、もう完結しちゃえばさ、
うんうんうん、
なんかそれが慣れてしまえばさ、なんか言われた時にやるってさ、ちょっとなんか仕事としては最悪だけど、
まあでもなんか、ね、なんだろう、海外の人って言ってほしい人たちじゃん、割と。まあそうじゃない人もいるんだろうけど、うん。言わなきゃ伝わらないって言ったら失礼かもしれないけど、割となんか何でも言ってっていう人が多いと思うから、なんか俺もそんな風になったかも。伝えるようになったかも。
なんか俺らはね、完全に言わないとやらないし、なんかお互いの、なんだろう、それってさ、お互いのいい、なんか変に勘ぐってさ、相手を邪魔するより、
うん、
言ってやってくれた方が、なんか、うん、直接的な満足につながると思うのよ。あ、この人前もってやってくれてて嬉しかったって思うけど、
うんうん、
でもそうするとさ、どんどんどんどんなんか欲が出てくるじゃん。でもあれも欲しかった、これも欲しかったってなっちゃうから、もう俺は最近これやってとか、これやってもらえたらいいなみたいなこと言ってやってくれたら、よしやってくれてよかったって、もうそれ以上何にも考えないようにしてる
かな、うんうんうん、
それがなんか心の安定というか、お互いのね、
そうね、
平穏じゃない、うん、
なんか前もどっかで話したと思うんだけど、日本人と付き合ってる時ってもうなんか同じ目線で見てしまうから、え、なんでこんなこと分かんないのとか、なんでここ察してくれないのって、どうしてもなんかこう自分の欲みたいなのが勝っちゃうんだけど、全然違う国出身で文化も違う人だと、うん、そこが通用しないから、あ、じゃあまず自分がやって、うん、やらなきゃなとか、こう注がれるよりも注がなきゃっていう気持ちになるっていうか、わかる、なんとなくこの気持ち、言ってもそう、求めてもその求めた答えが返ってこないっていう前提がもうあるから、じゃあ言おうとか、じゃあ自分からやろうみたいな気持ちになるから、そこはなんか今感じるかな、なんか国際恋愛してみて、うん、
面白い、A ちゃんとその話、なんかそう考えると、
うん、
俺は日本人となんか遊んでたり、日本人って言い方変だけど、日本文化に精通してる人と話したり遊ぶときって、うん、俺基本的になんかバカなふりをするというか、何も知らないというか、
うん、
なんかちょっと抜けてるふりをいつもしたくなるのね、
うんうん、
なんか
ふりをね、
そうふりをしたくなる、その理由としては、うん、なんかお互いキチキチしちゃうと、
うん、
なんか
そうね、
いつも話がなんていうの、
うん、
硬くなるし、あんまり進まないから、なんか別に俺がバカっぽくしとけば、なんでそんなこと知らないの？みたいな。いや、でも俺は基本的にそうやっちゃうのよ。なんか日本にいる時もそうだけど、なんか自分が下手に出るじゃないけど、あ、そうなんだ、全然知らなかった。これ怖いじゃん、みたいな。ちょっとなんか、なんていうの？なんかちょっと何も知りません的な、ちょっと、いじられてもいいよ、みたいなキャラを演じた方が、
まあ、
親し
相
く
手
なりや
を
すいし、
立ててるってことかな。
親しくなりやすいといつも思っちゃうから、なんかそうしちゃうんだけど、なんかこの前なんかね、あれに、なんでそんなにバカっぽいっていうか、何も知らないっぽい感じの振る舞いを日本語だとするんです、するの？みたいな、聞かれたことがあって、で、なんかそのさっきの A ちゃんのその、日本人の時だったら察した方が、なんか察して察して察して察してで、なんでしてくれないの？なんでこうなの？みたいなのを感じるって話も聞いたときに、あ、だから俺はそういうのをなんか自然に避けたいと思ったから、多分自分が察しない人間の役割を演じるし、なんか何も知らないみたいなことすれば、相手が一方的になんか、もうこれこうやった方がいいよみたいなやってくれたら、変ななんかさ、なんていうの、ぎくしゃくが生まれないじゃん。なんかこの人はやってくれない人だって思ってもらった方が楽じゃんっていうのを、なんか俺は自然に最近というか昔から演じるようになっちゃってるなっていうのをちょっと気づいて、よ
ああ、で
く
も
な
そ
い、
れっ
よく
てす
ない
ご
と思っ
く、
て。
いやいや、勇気がいることじゃない？だって、なんだろう、やってくれない人って思われるのって、いわゆる、こう、好かれないってことじゃん。嫌われるっていうかさ。だから、それをパスってできる、あつよくんの強さというか、それを感
なん
じ
か
る
さ、
ね。
俺、カチコチの関係になるのが一番嫌だから、あの
ああ。
人適当だよねくらいの方が、なんかいいし、なんか別に、そうなったらさ、真剣な話とかあんまり俺にしてこないじゃん、なんか適当にいつも返すからと思ったら。だからそのくらいの方がさ、気負わずいけるからいいなと思ってるとこがあるから、
あ、で
結
も
構適
さ、
当にやっちゃうんだよね。
あちよくんに真剣な話したい人もいるかもしんないよ。
でもね、俺、真剣な話されるとさ、いつもさ、これ誰かに言っていい？って聞こえるのね。なんか。
ああ、なんか前言ってたね。
俺、マジで一人で抱え込むの嫌だし、
ああ、
なんであなたの問題を俺一人がさ、抱え込まなきゃいけないのって思うから、これ、俺に話すってことは、違う人がもしこの話を知ってたってもいいってことだよね、みたいな。本当にさ、誰にも知られたくないんだったらさ、誰にも話さなくていいわけじゃん。それでもいいなら聞くよっていつも言って話してくれない人が多いから、
ああ、
だからラッキーと思っ
話してくれない。あ、ラッキーなんだね、そこはね。
て。だって
な
さ、
る
そん
ほど
な自分のことで精一杯なのに人のことまでさ、そんな構って
ね。
られないと思うから、俺いつも。かな。
ああ、面白いね。そこは俺と違うとこだな。
だってさ、一人で抱え込む問題なら一人で抱え込むしさ、解決したいんだったらさ、何？3人寄れば文殊の知恵じゃないけどさ、いろんな人に相談した方がさ、いい結果は出る可能性の方が高いじゃん。と、なんかちょっとそういうとこ思っちゃうから、あんまり、そう、なんか
いやいや、
抱え
で
込んだ
も、
話はやんないかな。
ラフな方が結局ね、人は寄ってくるっていうか、明るい人のところに明るい人は寄ってくると思うから、俺はそのスタンス好きだけどな。
っていうのをやると、あれにはなんかもっと、なんていうの、そんな振る舞いやめればみたいな、たまに言われちゃうんだけど、なんかさ、日本人特有じゃない？そのなんかバカっぽく振る舞うっていう、その分かんない、国によって違うかもしれないけど、その無教養というか教養がなさそうに見えることを良しとしない国もあるじゃん、やっぱりどうしてもね。だからあれの育った感覚的にはあんまりそういう振る舞いは好ましくないよねっていうだけだと思うんだけど、っていうのをさ、なんかそういう話もたまにあったりするよっていう。
でもそんなこういろんな面を見てるアレさんってやっぱりすごいんだろうね。
ねえ、まあなんかずっと翻訳してるじゃん、俺の YouTube のね。だから、なんかいつも文句言うのよ。なんでこういう文章間違えるのとか、これはわざと間違えてるとか、わざとこういう振る舞いしてるのみたいな、突っ込まれるから、多分そういうのでなんかいろいろ思うところがあるんじゃない？
まあ、チョークもいろいろ考えてね、やってるだろうしね。あ、こういうことすると面白いなとかね。
っていう、まあそんな感じかな、俺
そ
は。 そんな感じかな。何の話だったか忘れちゃったけど。
うん、そうね、まあじゃあ。
A ちゃんの話聞いて、ちょっとなんかそういうことも考えたりもするのかな。
え、日本で、あの、恋愛してた時に、うん、まあ、アレさんじゃなくてもいいんだけど、
うん、
最長で遠距離ってどれぐらいだった？日本の中で。
俺、遠距離恋愛したいタイプじゃないよ。続かないし。あ、
はいはいはいはい。あ、その意見も聞きたいです、ね。するなら、
別れるって思うタイプだったから。う
ん、ああ、なるほどね。俺はそういう人と付き合ってたんだよね、今まで。
俺、結構なんかね、無駄だと思う恋愛したくなくて、なかなか、その、ストレートの同級生に恋するとかっていうのもなんか絶対しないのね、
うん、
し、なんか俺あのね、俺自分も満たされないと恋愛感情抱かないタイプだから、ストレートの人ってさ、うん、自分のことを好きになることはないじゃん絶対に、
うん、でもほら、恋愛目でね、なんか溢れる感情が止まらないみたいになることないの？
溢れる感情が止まらないけど、でも相手が自分に好意を向けてくれないと思ったら萎えるタイプだから、うん、なんで俺だけ愛注がなきゃいけないのって。
なるほどね。
性格を ひねくれてるからいつもそう思っちゃうのよ。いやいや、自分の子供とかだったら別だけどね、
うんうん、
だけどなんかそう思うから、なんか好きになったとしても、うん、でも向こうから来ないんだったら、
うん、
なんか自分絶対ハッピーになれないから、
うん、
もういいやみたいに思うから、遠距離もなんかちょっとそういうとこ似てるところがあるから。
まあそうね、そうね、
終わりがないことはさしたくないから、
うん、
なんかそう思ってるよって思ってきた。今のもそう思ってるけど、
うん、まあ近いに越したことはないけどね。
だからでも言って遠距離恋愛してる人が全員なんか良くないとかそういうわけじゃないけど、
うんうん、もちろんもちろん、ま
あ、個人的なスタンスとしてやっぱりこう実りあることしたいから、やっぱちょ遠距離恋愛が実りないってわけじゃないけど、うんうん、形としていつかさ、うんうん、結婚とか一緒に住むとかそういうゴールがないままの遠距離
ってちょ
っと辛いじゃん、
うんね、なんかその壁は大きいよね、うん、一緒に住むってなってもどっちかが引っ越したり仕事辞めたりしなきゃいけないしね、
うん、
住む場所も変わるわけだし、それこそ国が変わればね文化も変わるし、
うん、
そうね、遠距離。
でも A ちゃんしてたんでしょ、うん、それでもあのなんか車で毎週、
あ、そうそうそう、毎週そう言ってた。それはもう遠距離だよね。え、どっからが遠距離？なんか中距離とかもあるじゃん。中距離ってどんくらい？同じ県だけど違うしとか。
あ、県が違うと遠距離になりそうじゃない？あ、でもそっか、東京と神奈川とかだったらまたそれ違うのか。
どうなんだろう、でも遠距離なのかな。だ
からさ、新幹線とか乗らなきゃいけないのが遠距離なんじゃない？例えば東京、大阪とか。東京、名古屋が中距離じゃない？なんか日帰りで頑張りゃ行けるみたいな。
そ
して日帰りでどこでも行けるか。ね。
なんか時間とか距離とかもあるのかな。まあそう、でもそれしてて、なんだろう、やっぱりお金はかかるよね、時間もかかるよね、
かかる、
うん、でやっぱり会えない時に何してるかわからないっていうのもあるかな。でやっぱその頃はお互いに若かったから、うんうん、なおさら今みたいにほら別に会えなくても戻ってくる安心感とかもあったわけじゃないし、
うん、
うん、その辺が違うかもね、昔と今とじゃ。
なんだ
ね、まだほらこの人とこの人と将来見据えていくってお互い決めたわけじゃないじゃん、うん、もうただ好きで一緒になってただけだから、うんうんうんうん、お互いにもちろんこう仕事があったりね、いろいろ予定があったり、自分はこうデートがしたくても友達と会いたい日があったりとかね、いろいろあるから、
うんうん、
そういう時にちょっとやきもち焼いちゃったりとかね、そういうのあるよね、うんうんうん、
若いね。
そうそう、だからでも限られた土日の2日しかないのに、なんでそこでわざわざ友達との予定を入れるんだろうみたいなね、自分と会ってくれてもいいじゃんみたいな気持ちになっちゃうんだよね、やっぱりね。
なってたよ
なるなる、そうそう。でもなんか今はあんまりそうならないんだよね。でもそれってやっぱり常に一緒にいるからっていうのが大きいと思うし、
まあ安心感よね、A ちゃんも言うように、こればっかり
は安心感だね。そうね、うん、あと別になんかその人に全てを求めても仕方がないっていう、その あつよくん的な考えもあるよね。
まあでもそれはさ、大人になったらさ、みんな、大人になったらみんなって言い方するとまたあれかもしんないけど。
なってくもんなんかね。
いや、でも俺だってそうなったしさ、やっぱ18、20、23とかと比べたら。
うん、うん、ね。そうだね。まあ、あの頃の恋愛は、それはそれでよかったけどね、なんか、あの、
刺激に溢れてた。そう。
そう、必死な感じっていうかさ、なんか記憶が蘇るもんね。
そうよ、なんか俺だって、なんかすげえ重たいことしてたなって今考えたら思うもん、なんか、相手が風邪ひいて。で風邪ひいてるって言って今日は会えないって言ったのに、
うん、
なんかその気持ちを伝えたいから、なんかその玄関の前までさ、その風邪薬とかなんかポカリスエットみたいなの買って置くみたいな、
うん、
キモいよね、うん、今考えたらちょっと今日は会えないって言ってんのに家の前まで来てると思ったらさ、超キモいよね。
キモくはないよ、可愛いじゃないですか。でも好きな人にそれされたら嬉しくない？
でもさ、俺好きな人だったら風邪でも家に来てって言うもん。移したいとか、そう、移したくないけど、
まあまあ、移してもいいよってことだよね。うん。
会いたいが勝っちゃうしさ、どうせ呼ばれた方だって会えるなら喜んで行くじゃん。私だって風邪になってもいいわって思って行くじゃん。うんうん、でもさ、今日ごめん、風邪だから来ないでって言われるってことはさ、なんか、風邪だったら会いたくない存在ってことじゃん、要は。まあもちろん、状態にもよるけどね。
まあ、風邪ぐらいで断ったりしませんよってことだよね。
そう、だからそれがない時点でなんかもう、うん、俺の中では、そっか、風邪でも会いたくなる存在ではないんだ、みたいな。
うん、なっちゃうよね。なんかこう、悪い方に考えちゃうよね。
だからなんか変なポカリスエットみたいな玄関先に置くみたいなさ、なんか、そんなさ、奇妙なことし始めるけど。
なんか、そうね。いいね、そういうこともあったなって感じするね。
重いよね、もう考えるだけで重い。なんか、
でも重い恋愛もしたこと
にしてたいわ、その。まあね、
うん。重い恋愛を経て、なんか、いろいろ経験して、今に落ち着いたっていう。
みんなありそうじゃない？そういう時期。18、19、20、21とか やるっしょ。
うん、いや、大事だよね。大事だよ、そういう恋愛って。恋愛って大事だよね。なんかいろいろ学べるくない？人間関係とか。
学べる。だから人間のすべてがそこに入ってるよね。なんか憎悪も、
う
ん。
そうね。欲とか、ね、なんか嫉妬とか、ありがたさとか、ね、縁とか。
そうそう。
自分がいかに小さい人間なのかとか、どんだけ周りの人が心配してくれてるかとか。
いいね、恋愛。
いいね。
そういう時もあったよね。
うんうん。
まあ、わかんない。でもこれから、だって、あれのお父さんとお母さんだって離婚してそれぞれ恋人ができて、なんか大波乱の恋愛を、うん、今はもうしてないけど、ちょっと前までしてたからさ、やっぱ何歳になっても何があるかわかんない。別に、
俺らが、ね、いや、わかんない、わかんない。
今付き合ってる人と別れるってわけじゃないけど、
わかんないよ、でも。うん。
ね。
ほらね、その病気になったりとかあるじゃん、よく。なんか死んだら次の恋人作ってみたいなさ。
俺はなんかそれ推奨派だよね。なんか、
あ、わかるわかる、うん。
長く思ってほしくないよね。もったいないから
、うん。うん。え、なんかさ、全然違う話だけどさ、相手より先に死にたい、うん、後に死にたい。
え、俺先に死にたい。なんか、先に死んだら楽じゃん。申し訳ないけど。
そのいろいろ思い詰めなくていいよね。悲しみとか、うん、なんか。
ごめん、先行くみたいな。
うん、なんか取り残されると
ね。残された方最悪だね。
そうだよね。
いやだ、絶対。あれも言ってる、自分が先に死ぬみたいな。
ねえ、なんかその時にならないとその気持ちは分かんないけど。
やっぱね、だってさ、幸せだった、ありがとうって言って死ぬやつさ、うん、いいじゃん、自分はさ、なんか死ぬから。
でも俺逆にさ、うん、なんかその向こうを残してしまったらすごく辛い思いさせてしまうんだろうなって思ったら自分が後に行きたいかも。
いや、もうそこはちょっと子と子のバトルじゃない、なんか
子と子のバトル。いや、だからほらなんか辛い思いさせたくないじゃん。でそれでなんか俺が死んだ後にさ病んで、うん、なんかすごい闇落ちしたみたいなになったら、いや、嫌だから
ねえ、もうそしたらそれまでの男だったんだと思うしかない。
そこに来てね。
だってもうさ、死んだら、うん、ちょっとさ、最近ネットフリックスでまた超いいドラマ見たんだけど、
うんうん、
あのミッドナイトマス、真夜中のミサ、見た？
ああ、いや、見てない。タイトルは知ってるわ。気になってはいた。
あれ見て、もう衝撃だけど。で、まあ、
それドラマ？映画？
ドラマ、ドラマ。
ドラマ？
そのドラマの中に出てきたのは、まあ、死んだら、まあね、これ全然ネタバレとかじゃないけど、死んだら、まあ、うん、人はその、地球、宇宙の一部になるみたいな感じのことを誰かが言ってて、
うんうん、
結局さ、俺らも死んだらさ、もう記憶とか残るか分かんないじゃん。分かる、うん、ボディは肉体は朽ちてさ、ね、記憶が一体どうなるか分かんないから、
うん、
もうさ、自分が死んだ時はさ、もうそれはそれでおしまいじゃん。
うん、
だから相手が闇落ちするかどうかもさ、もう、失礼かもしれないけど関係ないじゃん。自分はもう、
まあまあね、まあね、うん、
こう、星と一緒になるというか、宇宙の一部にもしかしたらなるかもしれないから、うんうん、なんか俺はそういうことあんまり思わない。思わない。
まあね、俺もそんな常に考えてるわけじゃないよ。あ、自分が死んだらとかね。でもなんかほら、さっきの、何、病院の面会の話もあったけどさ、結構そういう先々のことも真剣、考えなきゃいけないんだなってたまにね思わされるよね、うん、あとほらなんかこの間あちお君とも話したけどね、ツイッターでもいろいろなこう流れてきたりとかするし、う、ね、うん、まあなんかいかに自分が能天気に生きてるのかっていうことを思い知らされますね日々。
能天気くらいでいいんじゃない？い
や俺もそっち推奨派だから、ボノボノで行きたいから。
ボノボノ、うん、
ボノボノいいよね。
汗が出ないと。
そうそうそう。わかるわかる、あのあれでしょ、飛んでる汗でしょ。
そう。あれ表現やばいよね。考えて
る、すごい、うん。ボノボノ大好き。あのエンディングの歌詞もいいよね。
エンディングどんなやつだっけ？生い日がとても
。あ、そうそうそう。
ならなくてみたいなやつだね。
そうそうそう。俺シマリスくんが好き。
あ、俺もシマリス好きだったんだけど、
うん、
やっぱり好きな人が できたのよ、その中
で。砂取り猫さん。
クズリが好きなのよ。
あ、うんちする
やつ。肉肉肉、うーんってもうあの揺るがない感じがかっこいいよね。
なるほどね。ま
あ、ここでうんこすんなっていうの、肉肉肉肉、うーんってやるじゃん。
マイペースなね。
そう、あれがすごい。
ボノボノ。見たことない人見てほしいね。あのゆるい感じが俺は好きだった。アニマックスでよく見てた。
ね、見てた。アニマックスで見てた。
うんうん。
ね、シマリスのお姉さんも好きよ、俺。あの、なんか、シマリスちゃんっていう。
あんまり出てこないよね。
そう、乱暴じゃない方のお姉ちゃんがいるんだけど、うんうん、そのことはやってはいけませんのですっていう、なんかすごい真面目なキャラがいるんだけど、それも好きだった。
あちょくん結構マダム系のキャラ好きだよね。なんか
そう、最近しかもあたしんち、あたしんち知ってる？
うんうん。
最近あたしんちにもまたこう YouTube でなんかおすすめされて、久しぶりに見たらもう超ハマっちゃって。
ネットフリックスにもない？
いや、あったんだ。他のが多分あるんだ。
多分。
知らなかったの。
多分、多分。
その中でもそう、水島さんっていうさ、あたしんちのお母さんの友達とがいるんだけど、
うんうん、
その水島さんと富山さんのやりとりとかもすごい好きだし。
見てみよう。
もう楽しいよ、うん。
うんうん。じゃあ、まあ、こんな感じかな。
ね、なんか今回、遠距離恋愛でしたよね。
遠距離恋愛
でしたよね。
でしたね。遠距離恋愛の話から。うん、まあでも、我々は案外変わらずにやってますって感じかな。近況報告させていただくと。
ね、グレさんが帰ってきた時はなんか何もなかったの、気持ち
の高ぶり。 あのね、なんか気持ちの高ぶりっていうか、なんかそのフランス人の友達が迎えに行ってくれたのね、空港まで、
うん、
で、まあ、なんかちょっと家に寄ってもいいですかみたいな、グレが聞いてくるから、いや、いいよみたいな感じで10分ぐらいうちんちに上がったんだよね、うん、その友達も。で、前あのクリスマスパーティーの時に会ったことある人だったから、
あの人ね、
えっと、 また違う人、また違う人。
あ、
そう。で、あ、なんか久しぶりとか言って話して。で、なんか何も出さないのも悪いなと思って、あ、そういえばと思って、紅茶があったから俺紅茶を入れようと思って、お湯沸かしてやってたんだよね。うん、で、うん、まあ、もちろんこう、グレとかコーヒーが好きだから、コーヒーがいいかなと思ったんだけど、その、こだわりがあるから、その、インスタントだと美味しくないとか言うだろうし、かといってこう、豆をガリガリやると時間かかるじゃん。
うん、
そんな今からコーヒー入れてみたいな、うん、と思って、あ、ティーだったらその茶葉入れてさ、それだけで済むかなと思って、あ、入れたけど飲むみたいに聞いたらさ、もうさすがフランス人、その友達も、いや、いらないみたいな、でそのコーヒーがいいみたいなねおっとと思ってリクエストしちゃうみたいな、でそこさ、日本人だったら、あ、すいませんみたいな、もういいですって言いながら、あ、紅茶じゃないなと思っても出されたら飲むじゃん、
うん
でそれを感じたよね、早速初日から
出た。俺がまず感じるのはさ、なんか久しぶりに恋人に会うのにさ、うん、友達連れてくるんかいってちょっと思っちゃった。俺だから上がるみたいな
披露したかったんだと思うよ。
あー、 A ちゃんのことね、
まあらしい、このマイルームっていうかさ
まあ、ちょっとゆっくりしてて。俺、それ結構イラっぽいんとかも、久しぶりに会うのに、知らない他人連れてくんなよって、うん、俺結構なんか人付き合い嫌いな人だから、会いたくないのよ、なんか。
面識あったけどね、面識あったし、ほら、こっちも申し訳ない気持ちもあったから、そのわざわざ空港までね、迎えに行ってくれてるわけじゃん。
え、偉い、俺そんなこと全然考えない。
このご時世に。そうそうそう。だから、まあ、お礼の意味を込めて、ティーを入れてあげたけど、
結局紅茶入れたの？あ、コーヒー。
紅茶は自分が飲んだ
コーヒー入れたの？
コーヒーは結局グレがガリガリやって入れた。
なんかさね、飲めよ、
うん、なんかうまくいかなかったなと思って、多分そこで俺が最初からガリガリコーヒー入れててもうまくはいってないと思うんだよね、うん、
もうこれ勝手にやれやみたいな、そういうスタンスでいいんだよね
うん、
変に気負わず。
でさあ、うちのテレビね、ちっちゃいの、うん、でその大きいのがそらもちろん欲しいけど、壊れてもないし、その学生の時からずっと使ってるやつだから、うん、そのまま引っ越しでこう渡りに渡ってあるって感じ
なんだけど、金かかるしね、しかも。
そうそうそうそしたら、え、何これみたいな感じでその友達が早速言い始めて、ま
あ、失礼だろ
いや、今の時代3万も出せば大きいの買えるのに令和ですよみたいな感じで、
お前が出せよみたいなね思うよね
出ました出ましたみたいな、もうフランス人なんか言いたいんだろうなっていう、
じゃああなたがお金出してくださいって言わなかった
いやいや、もう学生の時から使ってるからみたいな感じで
いやー、ちょっとまたすごい話飛ぶけどさ、なんか、
うん、
これ聞いてないといいんだけどさ、あれの友達でもそういうタイプの人いるのよ、
うん
うん、そう、なんかいちいちなんかツッコみたい人ね、
うん、
俺もね、その人と会うとさ、エネルギーを全て吸い取られるから、
うん、
もう会わないように避けてるのね、なんか、うんうんうん、テレビの話もそうだし、うんうん、え、なんかこれこうやった方がいいとか、うん、最近なんかひげ生やしてるけど、うんうん、どういうブームがあるのとか、なんか髪の毛ここら辺が薄くなってるんじゃないみたいな、いいやつがいるんだけど
余計なお世話だね。
話題作りなの分かるけど、マジでエネルギー取られるから、
うんうん、
もう、かたくなに拒んで、いつも予定作って会わないようにしてる、うんうんうん、わざと。
ねえ、そういう人いるよね。
もうマジそういう、自分もそういうやつになりたくないなと思うけど、
うん、
そういう人にはもう本当に無理。俺なんかもう、最近じゃないけど、昔からエネルギー全部、こっちもさ、気使って、だってテレビ高いじゃんとかさ、なんか、いいよいいよとか、うんうんうん、昔から作った方がいいじゃんみたいなこと言ってさ、気使って喋るのにさ、どんどこ言ってくるじゃん。なんかもうエネルギー取られるから。なん
かもう適切な距離をね、測らないとね、そういう人とはね、もうやっていけないよね。
っていう、まあ、A ちゃんのそのグレさんの友達が悪いってわけじゃないけど、俺、あれの友達にもそういう人がいるから、なんか。
うんうん、
何っていうか、まあ、絶対会わない、もう一生会わない、会えない、会わなくていいんだったらそれを望むくらい。
そうね、だからなんか全然ね、その友達もいい人だし俺もね好きなんだけど、なんかこう思い出したよね、あ、こういう感じだった、そういえばと
マジでイラつくよね。なんか失礼かもしれないけど。
あ、この2ヶ月忘れてたみたいな。あ、こういうエスプリな感じあったあったみたいな。
なんかパリピじゃないとやってけないよね。そうそうそう、買えなかったんだよね。みたいなこと言わないとさ、やってけないよね。
そう、だから俺もさ、ちょっと皮肉で返したんだけどさ、なんかちょっと前にフランスでさ、なんかこうカトリックの聖職者がさ、なんか、なんだっけあれ。ポルノっていうかさ、うん、子供を売春してみたいなんで、ちょっと問題になったニュースがあって、そのことを言ったんだよね。その話題にあげたんだよね。そしたらまあ、グレとその友達と話してて、いや、昔からだよ、みたいな。結構カトリックの中では、昔からそういうのあるよ、みたいな感じで言ってて。で、なんでだろうね、みたいな。で、やっぱりそういう人たちって結婚できないじゃん、聖職者って、うん。だからそういうのもあって、こう、ね、欲をそういうとこで満たしてるのかなみたいに言ったら、まあ多分みたいなジョークで話してて、で俺が一言、うん、フランスいい国だねって皮肉で返したら、ちょっとなんか微妙な反応して笑ってたけど、してやったと思った。
なんかさ、言う割にさ、言われたらなんか気持ち悪くなるの、そうそうそうそう、ちょっとイラッとするよね。
そうそうそう、だからちょっとお見舞いしてあげた。もういい国だねみたいな。フランスいい国じゃん。
そう、もう歩み寄りが大切なんだけど、歩み寄れないよね、うん、なかなか。
なんか、たくましくなるよ。
ね。
うん。だから、遠距離恋愛も、国際恋愛も。
そういうもんですよ。
そういうもんですよ。
あ、待って待って、見たよ、ちゃんと、叶姉妹のファビュラスワールド。
全部聞いた？
なんかさ、全部は聞いてないけど、京子さんのさ、うん、あの話の腰を折るスキルがさ、うん、なんか、なんか
面白いでしょ。
ミカさん、タジタじゃない？それは、みたいな。
そうそうそう。
え、みたいな。
最新回聞いた？第7回だっけ。
なんか、核心に迫るやつ、あの、なんか、あんまり好きじゃないけど、結婚。
動物に生まれ変わったら何になりたいかみたいな。
あ、それ聞いてない。その前のは聞いたかも。
それも面白かったよ。
なんて答えたの？
なんか京子さんが頭が9つある竜かなんか言ったの、白い竜みたいな。したら美香さんが、そんなのいるんですかみたいな、架空の動物なんじゃないですかみたいな、
ヤマタノオロチとか
的な、そうそう、したら、いるわよみたいに言ってて、とか言って、じゃあ美香さんの番になって、じゃあだったら私は火の鳥かなって言ったの。その架空の動物ありの設定でね。うん、そしたら、うん、そんなのいるのって京子さん言って。
お前が初めて。
そうそう。だったらそのさっきの竜もいないんじゃないですかとか言って、それはいるでしょうみたいな、なんか当たり前のように言ってて。面白かったよ。自分はいいんだみたいな。
完全にあの、上に回したらめんどくさいタイプの上司だよ。
ね、好きだけどね。ヘブンリーなキスしてたでしょ？
してたし、あとあれも好き。途中で入るさ、カヌー姉妹のファビュラスワールドみたいな。
うんうん。トランゼクションがね。
あとさ、質問してくれる、喋る人いるじゃん。京子さんに質問ですみたいな。
うんうん、あ、うん、男の人、ね。
あの人が誰かすごい気になる。マネージャーかな、
ね、アナウンサーみたいな人だよね、なんか。あれじゃないの？なんだっけ？グッドルックガイじゃない、グッドルッキングガイだっけ、なんかそんなんいるよね、お好きな人が。
え、京子さんってさ、ハーフとかなの？なんか
よくよく、いや、日本人と思うよ。
なんかちょっと日本人離れしてる感じの顔したから、
うんうんうん、あの、日本人と思う。
施術を施したの顔になったのかどうか失礼かもしれないけど、わかんないけど、
まあジャクソン的な感じじゃない？マイケル・ジャクソン的な。まあ、あの人は日本人じゃないけど。
まあね、そうね。
いろいろ施す人ってわかるよね、なんか。
だって唇が荒ぬ形になってたりするからわかるよね、荒ぬ形っていうかね。
なんかあの、マットみたいなさ、マットって知ってる？
ああ、知ってる知ってる、あの、誰かの息子
だよね。あ、そうそうそうそうそう。あんな感じだよね。
唇さ、申し訳ないけど、俺の中で整形した唇って全然魅力的に思えないけど、それはやっぱり魅力的と思う人がいるから、みんなその唇の形にするんだよね。アンジェリーナ・ジョリー風の、
ま、そうね。まあ唇フェチの私から言わせてもらうと、うん、まあ、私もあんまり好きではないですね。
なんか、 何をモデルにみんなあの唇にするんだろうね。なんかみんなああいう感じにしたがるよね。ちょっとあの太くてぷっくりした感じの。
まあやっぱあれがセクシーなのかな。海
外では第2のケツみたいな、そんな感じの形してるけど。
そうね、まあ、そういう風に使うときにってこと、うん、それは
分かんない。
そういうことでもなく、
なんかみんな考えること分かんないね、人間ってね、恐ろしい。
分かんないね。なんか注射打つんでしょ、ヒアルロン酸っていうか。
であれ打ち続けなきゃシュボシュボしてくんじゃないの、唇。やっぱり
なんか唇はの残りやすいらしいよ、そういうのが他の部位に比べて。
なんかさ、一回やるともうさ、ずっとやり続けなきゃいけないと、なんか変に思っちゃうから、うんうん、やりたくないよね、お金かかるし。
そうね。
俺さ、昔ドキュメンタリーで扇風機おばさん見てから、もう整形っていうのもすごい怖いと思って、
ね、
韓国の扇風機おばさんだったから、なんかあれ見てからもう、
なんかあれでしょ、綺
麗になれても嫌だと思って。
薬と間違えて油みたいなのを顔に打つみたいな。
なんかもう金がないからだったっけ、適当に自分で
打って。なんか自分でやっちゃうんだよね。
やばいよ、やばいっていうか、もうあれはもうちょっと精神的な部分で問題が出てるから仕方ないと思うけど、きっとなんかね、悪魔にするよね。
結局さ、なんかその遠距離恋愛から始まって、扇風機おばさんで終わるっていうね。面白いよね、なんかこの感じ。
いやごめん、多分さ、俺がめっちゃ話振るから
ね。違う違う、でもさ、ほら投票ってかアンケートしたらさ、お二人語りが一番高かったっていうこの結果ね。なんかどうするよ。
申し訳ない、なんか 俺が話をさ、いつもさ飛ばすからさ、なんか。
いやでも飛ばしてくれる人がいないと広がらないからね。
飛ばしすぎもちょっとさ控えなきゃなと思うんだけどさ、パッとさあるワードを聞くとさ、思わない？
分かる、あの、うん、そこでためらわずあちよくんぶっこんでくるよね。
そうそうそう、できないからさ、待ってあれ全部ヒョパさんいたじゃんみたいになっちゃう。
あのスターミーとかね。
そうスターミーとかと。いや申し訳ないと思う。でも話してる途中で、あ、やばいこれちょっとぶっ込みすぎたわと思うけどさ、もう、
うん
う
ん、
止めてもさ仕方ないと思うから、そのまま話しちゃう。
大丈夫大丈夫、あのそれがこう電話の醍醐味だから。
そうそうね、うん、
あのその辺のゆるさが売りだから。
そうそう、そういうことにしといて。
うん、うん、
そう、飛躍型だからね、俺らのポッドキャストは。
飛躍型とは？
ぴょんぴょこぴょんぴょこ
派生するってことね。
そうそう
そう、そうね。
はい
、はい、なんか終着点が分からなくなったんだけど。
いや、まあ、最後にさ、今日記事 A ちゃん読んでくれたじゃん、あの、
うんうん、誕生日
の、そう、書き手の人がさ、なんかすごくこう頑張ってる感が出てたのが、俺は一番今日のポッドキャストで印象だった。なんかさ、あの選んださ国さ、別にすごいなんか驚きのことないのにさ、頑張ってこう驚きに寄せようと頑張ってるとこが、俺はなんかすごくこの努力の結晶を感じた。
うんうん、必死さが伝わってきたよね。
そうだから、なんか愚痴を頑張って盛り上げようと思っちゃった。ちょっと
ありがとう
っていう、
うん、
っていう、
またもう一回聞いてみてください。はい、二人語りいかがだったでしょうか。一番うまくてまずいもの、今回もご視聴いただきありがとうございました。うままずでは皆さんからのお便りを大募集しております。番組の概要欄から各種 SNS や投稿フォームのリンクに飛べますので、ぜひぜひチェックしてみてください。またメールアドレス、うまくてまずい @gmail.com からもお寄せいただけますので、よろしくお願いします。番組の内容に関すること、2人に聞いてみたいこと、また皆さんの日常に関するあれこれでも構いません。ぜひぜひ気軽によろしくお願いします。ではでは。